ばんは、現在2月の、4日木曜日、22時、9分、はい、帰宅途中のドライブデジオでございます。はい、誰もいない会社を出て、帰宅ということでございます。よろしくお願いいたします。今日は奈良の方へ、少し、ね、お茶合わせで移動、明日もねそんなになりますんで、またくっちゃべるようなことになるとは思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたしますということになるんですけれども、なんかねやっぱりちょっと一月半もこうやってこうお話しする機会を逃してますと、まあほぼ全編、リハビリという風なお話内容になってしまいまして、まあそれもね体の調子が悪かったみたいな話が、なんか多かったんでね、辛気臭い話で申し訳なかったかなというところなんですが、なんとか、気持ちの上でデジオもう一回ちょっと頑張ってみようと、今年の、まあ、目標というのか目標じゃないんですけど、まあ心情というところで笑っていこうと、いうことをですね、掲げた割には、もう引きつるような笑いしかねまだできてないんでね、いやもうそんなところからでもいいんで、気持ちがねちょっとでも前向きになってきたところ、うまくお尻叩いて、デジを取っていこうということでございますけれども、そうですね、言いつつ何話しようかなっていうのを探っている、状況をお分かりになってしまわれたでしょうか。いろいろとあるんですけどね、この間はねアバターの話しましたんで、今回は、最近読んだ本ですね、本っていうか展示会行ったんですよ、ハプスブルグ展って、もう終わっちゃってるかな、まだやってあるかな、微妙ですけれどもね、あれですよ、ヨーロッパをね股にかけて神聖ローマ帝国をね、一手に、何年ぐらいかな、600年ぐらい牛耳ってはった、ハプスブルグっていうね、ちっちゃな小国からのし上がった、王族がですね、650年にも及ぶ、長期政権をですね、もう何ですか、血縁作戦ですよね、戦争で分取りとかっていうところも、血生臭くあったようなんですけれども、うまくそこはですね、なるだけ血を流す方向でなく、近隣の国々との血縁関係でこう権力維持ですかね、測っていくという、まあドロドロの近親攻撃、なんですけどね、の背景に、当時ね、その名誉権力誇示のためでしょうか、写真、現在でいうとこのね写真的な意味合いもまああったとは思うんですけれども、肖像画という形で、残されてきた、数々のですね、絵画をね一堂にってどこまで70点ぐらいですか、70点80点ぐらいということでね、ハプスブルグ展っていうのは、京都国立博物館だっけな、あそこはなんていうの、七条通り、ですね、東に、京都駅、京都駅よりまだね東に七条通りを参りますと、レンガ造りの何ですかね、近代建築ですかね、 が出てまいります。そこが博物館になってるわけなんですけど、そこで開催されてるねハプスブルグ展っていうのを見に行ったんですよ。でまあ大いに歴史が絡むお話なんでね、これ見る前にね、この本先これ読んどかなあかんやんかっていうのが怖い絵っていうね本を書かれた中野京子さんが書かれてる、何やったっけ、ハプスブルク12のなんとかってやつ本すっごいうる覚え大作戦、はい、あのハプスブルク系のその、肖像画が、まあそこばかりではないといえばないんですけどもね、関わる、その本ですね、新書どこやったっけ、公文写真書やったっけかな、で、出しておられるんで、まあ、ただねちょっとね題名はちゃんとね覚えて言わなあかんと思って紙で書いたんですけどね、まあ、車運転中なんでね見れないんで、うる覚えのまんまどこか信号で止まったりした時にお話ししようかなと思いますけど、いやーね、いわゆる12章に分かれてまして、ハプスブルグ家がですね、その神聖ローマ帝国の、皇帝という地位に就いたところからですね、はい、すごい王様も生まれればひどい王様も生まれるわけですよね。そんな歴史を名画とともにですねかいくぐって、解説をねされてるんですけれども、面白いですよこれ。面白いというのかえげつないというのかね、近親婚っていうのをね、なんていうんですか、神聖ローマ帝国とかねドイツのあの周辺とかね、その辺もやっぱり小国が集まってるんですかね、それをうまくこうまとめていかなあかんっていうね、こうえらい策略をね練ってしなあかんような現状があるんですけれども、まあ、フランスっていう宿敵ができたり、あ、ちょうど車止まったんで、はい、名画で読み解くハプスブルグ家12の物語と、はい、ハプスブルグ家12の物語、中野京子さんの、ご本なんですけど、新書なんですけどね、隣国との敵対関係を、隣国の敵国の敵国は味方みたいなね、間を挟んで、つまり、フランスの向こう側のスペインですね、スペインの王族と婚姻関係を結ぶことによって、フランスの、その勢力がね、分散させて戦争っていう風なところにこう行かへんように前具合にね、押さえつけようと、ね、その辺のやっぱりバランスがね、歴史的な流れの中で、力関係が、いろんな動きが出てくるわけじゃないですか、その流れの中でその敵国言うてたフランスと婚姻関係、かと思えばイギリスと婚姻関係とか、まあそうするとあれですよね、そこここでですね、お子が生まれたりするわけですけれども、蓋を開けるとね、言うてみたら嫁いだお姉ちゃんの子供を、またこう結婚相手としてその対象としてね、受け入れるなんていうことになったりするんですよ。これすごいですよね。なんか、僕の妹の子供と僕が結婚するみたいな話。でもまあ、国が突然向こう側に行ってるんで、みたいな、話なんですけど、まあ、やっぱりすごい血の濃い血縁がずっとこう 続くことになるので、最終的には子供がね、男児がですね、生まれなくなってっていう言い方でいいのかな、ね、子供を産むということがやはりね、どんどんどんどん淘汰されていってしまって、その血脈は途絶えてしまうみたいな話がね、名画とともに解説されてます。これはね、その本、ご本の中で紹介されている絵画も本当にそのハプスブルク展で見ることができたんですけれども、いや、もっとなんかな、あんなのあくほど見といたよかったなーって本当思いますよ。いやー、なんで先にこれ勉強してから行かへんかったんやろうってね。まあ、家族でね、あんちゃんはいませんでしたね、長男いませんでしたけれども、次男とね、三男、まあ一番その興味を持つというわけにはいかへんってね。で、まあなんとか興味を持たしながら、展示会進もうと思うと、ね、三男の子が見てて好きなんどれかな、みたいなんでね、うろうろとするもんですから、そんなにこう深入れしてでね、こう、ぎゅーっとこう、その絵画に見えるみたいな時間はやっぱないわけですよ。結構ね、ゆっくりこう、回ったつもりなんですけどね、まあ、意外とこう、気が散るのもありますしね、子供から目離すわけにはいかへんので、言うとね、あんまりこう落ち着いてやっぱり見れるようなことがなくって、いや、もうしもた、もうちょっと、もうなんか見といたら、会がこんな解説が、まあ、ちょうどそのハプスブルグ展の中でも中野京子さんのね、講演みたいなのがね、催されてて、まあ、行ってみようかっていうような話をした時にはもうすでにその公演のチケットは完売と、ね、まあ、子供も連れていくんで、まあ、それに付き合わせるというわけにはいきませんから、花から出席できるかどうかって言われるとこも危うい部分はありましたけれども、いや、お話聞きたかったなって思いましたね。もうそら、その絵画の見方もう、そりゃもう、歴史の厚みをこうさらにこう、深めて見ることができたかと思うとですね、いや、もったいないなと思いました。いや、本当に絵画の見方にね、その奥深さをね、こう教えてくれる、いろんな地域をね、与えてくれる、僕本当に、面白い本だなと思っております。中野京子さん、著、名画で読み解くハプスブルグ家12の物語、公文社新書から出ております。おすすめです。面白いです。美術のことがね、歴史とものすごくリンクしてますからね、そんなところを本当に面白く語って、読みやすく、分かりやすく語ってくださってますので、おすすめでございます。そんなことをはたぼう喋ってます。読んでいてよかったな。ありがとうございました。失礼します。